スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。
ミュージック大好きなハブです。
いやー、最近テレビ見てます？
結構見てるよ。
ニュースとか見る？
ニュースは朝と夕方のニュースちょっとかな。
最近ちょっと僕の周りでっていうかね、そういう事件がありまして、
うん、
なんだと思う？
周り
で
テレビのニュースとそれは関係あるか？
それも含めていいですよ。
結婚
はい、
これ一番ホットじゃない？
ホットかな。はい、
上野さん
上野ジュリーさんの結婚、はい、違います。
友達が結婚したんじゃないの？そういうことじゃなくて、
ちょっと定義として、うん、僕の、うん、周りでっていうのはちょっと語弊があって、うん、僕が衝撃を受けた事件があるんで、それを当ててください。
あった。あれでしょ、小学校4年生なんでしょ。
小学校4年生の
喧嘩して死んじゃったり。
ああ、違います。
何？じゃあ広島？オバマ
さんね。それも衝撃だったけど違います。
何？ちっちゃいニュース？もしかして？
ちっちゃくない大事件。
大事件。タッポハーブの金が私の。
タッポハーブ。
離婚もさ、あ、離婚ね。ベッキーのほら、ベッキーのじゃねえや。ゲスの方離婚したじゃん。
あ、そうなの？ごめんなさい。
そっちじゃない。
知らなかった。もうね、リスナーの皆さんは分かってますよ。
あ、分かった。
本マッチあれだなって
分かった。
あ、アブちゃんも気づいた。
分かった。
いいよ、あれで、ね、言っちゃって。
なかなか、あれだね。アルビが勝てないんですよ。
アルビが勝てない、全然関係ない。
あ、本当になんだよ。
もうね、今リスナーさんはね、本マッチ早く言ってあげて、ハブちゃんバカだから気づかないよってね、絶対思ってるよ。
マジ、うん、何それ。
言って。いい？
でも、いいよ。
大丈夫？心臓飛び出るかもしれないけど。
何
じゃあ言うよ、
うん、
本マッチのお母さん、
うん、
右腕を骨折、衝撃
ニュースになってない？
衝撃のニュースですよ。
違う、
僕にとっては衝撃。
待って何の話だよ。まず
腕を骨折して。
どうしたの？
あの事件はね、
うん、
日曜日の朝方っていうか、ねうん、朝
何階段から落ちたのか。
だからね、おいっ子と遊んでて、
うん、
なんつーのラグマットみたいな、
うん、ヨガマット
ヨガマットじゃなくてリビングに引いてある、
うん、ラグマット
っていうの、
うん、カーペットってこと？
カーペット、うん、そうそう、カーペットに足を取られ、
うん、
転倒。
どうした
もうそのまま救急なんとかに連れてきました。
マジで？そっか。で大丈夫なの？
うん、大丈夫。なんかね、昨日に MRI、
うん
やって、
MRI 入んの？
なんかね、最初の診察、最初の診察で、
うん、
なんかね、よくレントゲンだと確認できなくって、
で
なんかどこどこが折れてたらギブスで、
うんうん、
そうじゃない別のどこどこが折れてたらちょっと手術が必要かもみたいな感じで、昨日 MRI 入って、
うんうん、
明日結果が出んのかな、そんな感じで。
ほうほう。
だから月か
今どうしてんの？今は
今だからあれで手つってるよ。
ああ普通に
三脚手つってるよ。
何そのニュース。
だから月曜日から
どうした？
今日の金曜日まで晩ご飯僕作りました。
久しぶりだねそれね。
うん、リスナーの皆さんにはまだ言ってなかったですけど、うん、本マッチ調理師の免許持ってまして、うんうん、
あ、言ってなかったっけ？
言ってない。専門学校とは言ってるけど、
あ、そうか、うん、
調理師の専門学校行ってまして、料理は割と得意なんですけど、うんうん、まあ、今お仕事として料理をしてるかっていうと、もう全く違う仕事してるんで。
そうだね、
もう調理師免許なんてただの飾りなんですけど。はい、
まあね、
そんな感じでね、
大変だね。
仕事中もね、今日晩ご飯何作ろうかなって思いながら。
主婦
本当主婦、う
ん、いいね。
あ、戸棚に春雨あったな。
でも帰ってみたらいつだなかったとか。
いや、
お昼にお母さん食べちゃったみたいな。そっか。
そんな感じで、
大変だね。
水曜日のね晩ご飯はね、うん、それこそ春雨があって、うん、あれがないこれがないっつって帰りにスーパー行って、あ、足りないもの買って、チャプチェ作りました。チャプチェ。
何そのおしゃれなやつ。すげえ。そっか、そっか、大変だねでも。
うん、でもね、お風呂はね、
うん、
なんか大きめのゴム手をつけて シャンプーしてます
よ。あ、ちなみにだけど、どっちの手？
右手
、うん、あ、ちょっとじゃあ大変だね、やっぱ。で、ね、何するにも。
うちの母ちゃん、
左利き、
サウスポーなの。
あ、なんだよ、それはびっくりだ。うん、そっかそっか。
そうそう。まあ、そんな感じでね、ちょっと大事件があります。
はい、すごいね、
まあ、そんな感じ
で。なんだよ、そんな俺当てれるはずねえだろ。どうやって当てんだよ。
おかしいな、分かると思ったんだけど。
知らねえ、テレビでやってるって話じゃねえかったんかい。
まあそんな感じでね、
はい、はい、
大変な毎日過ごしてます。
毎日お疲れ様です、
はい。まあ、ということで今回が第11回ってことで、
うん、
やっぱ11といえば、
うん、そうだね、うちら違う、うちらじゃないな、う
ん、俺か、
うん、
サッカーは大好きな本町ですけど、11っていうね、数字はね、ちょっと、は
い、外せないよね、
外せないので、うん、今日は中トークをせず、
うん、
本町 FC 特大スペシャルってことで、
うん、
やっていこうと思っております、
はい、11ってことで、じゃあサッカースペシャルで、
はいはい、
よろしくお願いします。
聞いてください。
はい、お願いします。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .hankura.xuu@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。さあ本編ですけども、
はい、
メールが来ておりますので、はい、ちょっとね、イレギュラーというか、このタイミングでちょっとメール読ませていただきます、
はい。
ラジオネームケンハドウさん、
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいております。7回の放送でフォーメーションのメール読んでくださりありがとうございました。大変わかりやすかったです。今回はサッカーの名言新言を教えてください、よろしくお願いいたします、とのことですね。
はい、ありがとうございます。
ということでね、
はい、
中トークなしで、この企画いってみたいと思います。
はい、じゃあそれではタイトルコールお願いします。
本マッチ FC 特大スペシャル。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。今回はスペシャル番長です、よろしくお願いします。
はい、ケンハボさんね、2回目の
タイ
トルですかね、
はい、
相当サッカー好きですね。
結構あれだったね、じゃあフォーメーション良かったのかな。
うん、なんかもっと伝えたかったけどやっぱりね、
難しかったけどね。
ということで、
うん、
サッカーの名言珍言っていうことだったんで、
はい、
ちょっとね、本マッチが、
うん、
こう今までサッカーしてきて、
うんうん、
あ、これかっこいいとか、
うんうんうん、
こんな言葉素晴らしいなって思ったのをちょっとトップ10にしてランキング形式にして、
ああいいね、
ちょっと紹介させてもらえたらなと。
サッカー選手多いもんね、結構ね、そういう名言ね。
うーん、多い ね、
ね、
そうだね、
うん、楽しみだわ。
うん、本町こういうの好きなんだ。名言とかね、
そっか、
格言とかね、好きなんです。
ワンピース好きだもんね。
ワンピース好きだ、ね、
ワンピース格言の塊。
ほんとね、ワンピース読んでればね、絶対その子供悪い子にならねえ。
そんなことねえだろ。
絶対いい子にしかならないよ、
ワンピース読んだら。そんなことねえ。
まあそういうことでね、
うん、
じゃあ第10位の方からね。
あ、うん、ランキング形式だもんね。
そうそうそう、うん、だからね、ちょっとね、
うん、
先にじゃあ名言言うから、
うん、
ハブちゃん、ちょっと誰の名言か当ててみてよ。
マジで、
うん、
分かった、頑張るわ。
うん、多分で知ってる選手も絶対いる
から。あ、本当に、
うん、
そっかそっか。
じゃあ
頑張るね、
いきますよ、
はい。
第10位、サッカーはとてもシンプルだ、しかしシンプルなプレーが一番難しい。
誰だよこれ。でもね、多分そんなにね、あれでね、新しい人じゃないよね。シンプルっていうぐらいだから。そうだね、
これ結構有名だけどね。
あ、本当に、
うん、
誰だ。でもなんかフランスとかそっち方面じゃない？
そうだね、ヨーロッパですよ。
あ、ヨーロッパ、
はい、
結構いい線食ってる
よね。うん、行ってる近づいてる。
マジでマジで、誰だ。え、本当にあ、ジダンとか。
ブー、
あ、マジか。
違います。
もっと古いのかな。
もっと古い、
もっと古いんか。
もっと古い。
あー、誰だ。
すごいヒント。イタリアとか。
イタリアじゃない。じゃあね、国だけ言おうか。
うん。
オランダです。
オランダ。
はい。
オランダか。誰だ。オランダの選手が全然出てこねえぞ。うん、え、あれじゃない。本町 FC でさ、やってんじゃない。
ドキ。
やってるよね。
ドキ。
誰だっけ。あの人だよね。わかるよ。
忘れちゃったの。もうリスナーの皆さん分かったよ。
分かったよね。うん、絶対分かった
よ。お前だけだよ分かった。
そう。ごめん名前出てこねえわ。でも FC 本町 FC でやってる。
やってます。
ごめん正解お願い。
正解はヨハン・クライフ。
いやそうそうその人その人。
はい。あのシンプルだ、しかしシンプルなプレーが一番難しい。このトータルフットボールを提唱して、あのこうね、ボールを動かすっていうのはこう、うん、ワンタッチプレー、ツータッチプレーっていうのが、ね、シンプルだっていうようなことをね、言ってるヨハン・クライフの名言でしたね。
ああ、素晴らしいね。
はい、あそうだ、最初に言っとけばもっと良かったんだけど、うん、あのこのサッカーの名言とか格言って、
うん、
こうサッカーにだけじゃなくって、こう日常生活のね、うんうんうん言えることが、うん、なかなか多く含まれてると思うから、うんうん、もしねサッカーに興味がない人でも、うん、これちょっとね
あのそうだよね噛み砕くとさ結構日常生活にさ、うん、あの忠実じゃないけど、うん、なんて言うんだろうねあのためになるような言葉多いんだよ、ね、
サッカーを通してこう人生に訴えかけてる、
ねうんうん、だから名言なんだけどね、うん、
まあまあ、まあね、そんな感じで、うんまあ、こんな調子で、
はい、
いければと
やべあと9人もいるんか
9人じゃあ、
うん、
この調子でいきますよ、
はい、
第9位成功の反対は失敗じゃないチャレンジしないことだ
やべこれ聞いたことあるぜ本当に
これねテレビ CM でもね流れてたりするよ
あ本当に、
うん、
日本人でしょこれ
そうあ日本人の人なんだけどこれを初めに言ったのは誰かは分かんないけどねこの人がどっかからこう引用してるか分かんないけど
あ
同じようなことを別のサッカー選手もね言ってるしね
あ本当
うん
マジで
これ僕かなり好きですね
えそれこそ中田とかじゃないの
中田とかもねいろいろ名言あるけど違います
あ違うじゃなかったらそうだなうーん誰だあー PK 外した人だよ絶対
そうかな
PK 外した時に言ったんでしょ
PK 外した時には言ってないね
え嘘
うん
え PK 外してさ
もう特大ヒント言っちゃおうか、
うん
あのね、日本人ですけど、
うん、
監督です
えマジで
監督です
岡ちゃん岡ちゃん
岡田武史監督、
うん、
違います
え違うの日本
人もう一個ヒント言おうか、
うん、
本町この人会ったことあります
ソリマチソリマチ
ソリマチやソリマチ監督今どこでやってる
の絶対違えじゃん、待って日本人の監督でしょ、
うん、
日本の監督で日本人なんでしょ
日本のそうだね
えそんなやついたっけ日本代表の監督で日本人ってことでしょ
あ日本代表の監督とは言ってないけど日本代表です日本代表の監督ではないけど日本代表です
誰だよ知らねえよ
サッカーは女子もあるぞ
女子からって分かんねえよマジで
もうねリスナーの皆さん分かって
あ分かった分かった高橋さんでしょ
高橋さんお前ちょっと適当に言ったら正解はね佐々木則夫監督
あ誰だよ先生
お前あのワールドカップで金メダル取った人だぞ
本当にあのこれ女子サッカーの
そうそうそうなでしこの、うん元監督今ね、ちょうど今入れ替わった
うん、
佐々木監督がこう、まあ、引退っていうかこう、
うん、
新監督
お年で
お年っていうか、ねまあ、ちょっと性質的にもあれだったんだけど、
うん
まあ、変わって、
うん
ワールドカップでアメリカを PK で倒した次の、
うん、
オリンピックでに向けてっていう時にこれテレビ CM でよう言ってましたね、うん、でほんまっちこう小学生とかのサッカーのコーチもやってますから、
うんうん、
これをね、
うん、
もうしょっちゅう言いますよ、
うんうん
もうチャレンジチャレンジミスすんだから、
うん、
そうなのぞ頑張れよっていうような、
うん、
もうどんどんチャレンジしてこう失敗を襲えちゃいかんよっていうような感じのね、う
ん、そっかなんか PK 外した人がさそれ言ってそうじゃんもう PK 蹴るだけでチャレンジしてるんだっていう、うん、
まあまあまあまあそれもそうだけどね、
うん、なんかそんなイメージだったけど違ったね、
うん、やっぱ成功の反対は失敗じゃない失敗だと思ってたからね
うん
チャレンジしないことってチャレンジしなければ失敗も成功もどっちもできな い,
な
失敗は成功のもととはよく言いますけど、うん、もうそもそも失敗するためにはチャレンジしなきゃってことです。
いい言葉だね。
ということでね、うん、じゃあ8位の方行こうと思うんですけど、はい、これちょっとねちょっとあの伝えにくいんでちょっと情景を伝えると、うん、この選手がこうロッカールームでこうインタビューを受けてた時に、
うん、岡崎
じゃないあのワールドカップで優勝した翌年だったかに、うん、もうこの辺でちょっとヒントになってるんだけど、うん、翌年だったかにロッカールームで、うん、インタビュアーに言われた、うん、あの、あなたは なんでもっと派手なプレーをしないの、うん、もっとあの突破も上手なのに、うん、どんどんそれ自分の味を出していけば、うん、もっともっとスーパースターになれるのに、うん、なぜあなたはしないんですかっていうインタビュアーの、うん、言葉に対しての、うん、一言、うん、第8位、僕はみんなと違うことをやってますよ、練習を。かっこいい、かっこいい、すごくない？
全然聞いたことねえな
これね、聞いたことないと思う。この選手ね、
目立たない存在なんでしょ
う。うん、これね絶対わかんねえよ。
なんだよ
絶対わかんねえ。
日本人なのまず。
うん、違う。
あ、なんだよ、日本人じゃねえのかよ。なんかすげえ日本語だったし。
あ、日本語だった。何それ何それ。
いや、なんかさ、なんつうの、こう雰囲気が日本語じゃんわかる。あの
それ俺どうしたらいいの。それ言われたら無理だよ。
そっかそっか、うん、そっか。
あの、ね、この人はね、うん、あのワールドカップ、
うん、
まあ、西ドイツっていう頃の、うん、あの、ドイツ対オランダだったと思うんだよね、決勝が、
うんうん、
でその決勝でオランダを破って優勝した西ドイツの優勝メンバーで、
うん、絶対わかんねえね。
この人ね、右サイドバックで、うん、あの、そうそう、さっき出てきたヨハン・クライフを止めてるんだよ。ヨハン・クライフとこう、マッチアップっていうかね、こう戦ってやってね、ベルティ・フォックスっていうね、
うん、
サイドバックの選手なんだけど、すげえうまいの。俺もね、あのすごい白黒っていうか、なんかもうボヤボヤした、
あのセピア調のね、
セピア調っていうか、なんかこう古い映像でしか見たことないんだけど、まあ、うまいんだけど、
うんうん、
でもそんなね、あの派手なプレーもしないの。
その時代ってさ、それこそサイドバックってさ、まだこうバシバシ上がってく時代じゃないよね。
全然フィーチャーされてない
だよね。だからなおさらあれ
フィーチャーされてなくて、でこの人ね、多分本当はね、中盤の選手なんだよ。
で
中盤の選手なんだけど、その時の西ドイツってもう中盤えげつないの、
うん、
オベラートとかね、ネッツァーとかがいて、
うん、全然わかんないけど、全然わかんないけど、でも有名選手ね、
そう、有名な選手がいて、
うん、だから、うん、そうか、
そうが熱かったから、多分サイドバックに落ちちゃったんだと思う。
あ、そっかそっか、そんな選手もいるんだね。
かっこよくないこれ、うん、他の選手と違うことやってるぜ練習をねかっこいいな。
なんかその言い方がすげえ日本人っぽいんだよ。
俺がドイツ人っぽく言えないことを謝る。まあそんな感じです
ね。
はい。今のが第8位。
はい。
ベルティ・フォックスで練習をってい
う、はい、
感じでね。じゃあ第7位。サッカーはミスのスポーツ。プレイヤーが完璧なプレーをしたら永遠にスコアは0対0のままだぜ。
これも聞いたことあるな。
これも名言ですな。
これあるぞ、聞いたこと、まあ、
名言なんだけど、本当当たり前のことを言ってるだけなの、
うんうん、
でもこの言葉の背景にはやっぱりさっきのね、この成功の反対はとかじゃないけど、うんうんうん、絶対ミスの起こるスポーツだから、
まあ、スポーツってね、ミスによって点数起こるもんだから ね、
こうね、完璧はありえないよっていうこと、
うんうんうん、
だから、ね、ミスを恐れんなとか、うん、やっぱそういう類のことが多いかな。
そうだよね、
うん、
あ、そうだね。誰だよ
これも。この人もね、一回本間っちゃうし、なんかの回で言ってる。
え、マジで、
うん、別にこう大きく取り上げたわけじゃないけど言ってるよ、なんかの
時。本当に、
うん、
へえ。ジョン・カビラ、
ジョン・カビラなんてフレーズ、今までこの第11回で一言も出てない。
嘘嘘、言ってたでしょ。
言ってないよ、ジョン・カビラなんて。
本当に、
そっか。
ウィニングイレブン。
ほら、言った言った。
今じゃねえ。
いや、確か出てたよ、ウィニングイレブン。
ウィニングイレブンは出てたけど、ジョン・カビラは一回も出てない。
そっか。うん、ジョン・カビラじゃねえの、
うん、ジョン・カビラじゃないよ。フランスの選手です。
フランスの選手なの、
うん、もうね、あの
負けれれ、負けれれ。
負けれれも一言も出てないけど、まあ負けれれよう知ってるね。
ウィニングイレブンって。
ウィニングイレブン。
よく使ってたからね。
あの、よく聞いてくれてるリスナーさんならね、あの人かな、もしかしてあの人かなっていうのは、多分何通りか出てます。
本当に、うん、俺だけ出てないの、
うん、
嘘でしょ。フランス、フランスね。
フランスですよ。
フランス、ネスタってフランスだったっけ。
ネスタは違う、ね、
違うか、
イタリー
です。イタリーか、
イタリ
ー。誰だフランス、
まあ、言っとくけど、やっぱ名言としてさ、うん、この現代に残ってるっていうことは
それなりに有名な選手だね。
それなりに有名な功績を残してる選手だと思うわ
け。マジで、だってそうするとフランスなんてジダンしか知らないよ。
まあ、ジダンもそうだけど、うん、まあ、ジダンの前の10番ですよ。
誰だよそれ。
ちょっと待って、ジダンの前の10番が本当にあいつかないと思うけど。
いいよ、もう言っちゃって言っちゃって。
ミシェル・プラティニが。
ああ、プラティニさんね、
はい、
出てたわ確かに。
でしょ、
確かに出てた。
ユーロの最低得点
の話、ね、出てた、
はい、やっぱねミスをするスポーツだから。そうそうそう、こうね、ミシェル・プラティニ、プラティニバキなんていうね、
うん、
あのソックスの
感じ、うん、あったりして。
サッカー選手ってこのソックスの下にこうすね当て、うん、レガースって呼ばれるものをこう挟み込んで、蹴られたりスライディング食らったりとか、そうガードする、ね、うん、道具があるんだけど、それをね、もうなんつうの、半分ぐらい丸出しにしてずり下げて靴下を履いて、
うん、
あのドリブルとかパスとかするんですよ。プラティニバキ
ダサくね。
いや当時はこれがかっこよかったんだよ。
そっか、そうなんだ、
うん、
あ、なんか新しいことやろうと思ったんだろうね。
まあまあまあ、いろんなことのパイオニアだからね。
そっかそっか、
はい、はい、ね、次第6位。
はい、
お前が決めるはずだった1点を俺たちがスペインに叩き込んでやるぜ。これもかっこいい。
スペインに叩き込
んで。これね、ちなみに南アフリカ大会ワールドカップの、うんうん、の時の一コマです。
あ、スペイン、ちなみにそれって誰がいたの、スペインの人たち。
スペインはシャビとかイニエスタとか。
あ、もう。
だからこのスペインとの試合じゃないよ。
あ、違うの？
違う違う。
あ、なんだよ、スペインに対して言ってるんじゃねえのかよ。
うん、
なんだよ。
この選手ね、多分ね、絶対知らねえわ。
なんだよそれ。
絶対知らない。俺がかっこいいなって思った。
ちなみにどこの選手なの？
これね、パラグアイです。
パラグアイ。
うん。
パラグアイか。
ヒント4か。
いやもう無理だよ、パラグアイなんて一人も選手知らねえよ。
いや本当に。じゃあね、このセリフをどこで使ったかっていうのがすげえかっこいいポイントで、
うん、
ね、ベスト16決勝トーナメント1回戦、うん、パラグアイどこと対戦しましたか、うん、そうです、日本ですね。日本対パラグアイの試合、うん、日本は負けちゃいましたよ、
うん、
はい、負けてスコアは0対0のまま PK 戦になったんですよね。2000何年だっけ、2010年か、あれ、2010年ワールドカップ
、今年は、あ、ワールドカップはオリンピックだから、オリンピックの2年だよね。だからいいんじゃない、10年、
10年かな、
うんうん、
あのそれで PK は何回なんか忘れたんだけど、
うん、
あの今どこでやってるの、あの駒野選手、
うんうん、
駒野雄一選手が、
あ、分かる分かる、
PK 外しちまったの、
うんうん、
で、ぐじゅぐじゅになって
泣い
て
る
ところを一番最後に決めた18番のバリオスっていう選手が決めて、パラグアイが勝ちましたってなって、うん、パーってなって、うん、みんながこう肩をすぼめながらさ、うん、こうピッチの外をね、
うん、
こう客席のところクルクル回ってるところに、うん、バリオスが駒野のところに来て、
うん、
コマの隣には確かその時松井大輔がいたんだけど、うん、そこの2人を肩をガシッて掴んで、
うん、
お前が決めるはずだった1点を俺たちがスペインに叩き込んでやるぜって、次勝ち上がるとスペインなのよ。 っていうことをコマドにね、
あ
言ってやった
場合、シチュエーション込みのかっこよさだね。
かっこいい。
それはかっこいいな。知らねえ選手だけど、
うん、
いいやつだな。
でもパラグアイ負けんの。
うーん、まあそこはいいじゃん。そこはいいんだよ。そこはウィニングイレブンでやればいいよ。
でもやっぱさ、なんかちょっとやっぱ日本人に近いよね、はい、この人、
うん、
なんか敵討ちじゃないけど、うん、なんかね、こう仁義というか
ね、
うん、
いいね、
かっこいい。
それさ、コマのさ、その頃すげえいじられてたよね。 PK 外すことをコマのって言われてたじゃん。
ほんとね、素人はそう言うんだよ。
そう、
コマ吉なんかね、コマ吉って呼んじゃうけど、
あの人でもさ PK 上手い人なんでしょ。すごく上手な人なんだよね。
なんかね、トレーニングの時は、
うん、
一本も外してないメンバーが5人決定、
ね、
っていう話だけど、
そうやね。
でもね、トレーニングの PK とね、ワールドカップの PK は違うんだ。
まあお前出てねえだ
ろ。出
た風に言ったけど。
出てないけど、
うん
うん、
まあ違うだろうね、うん、どう考えても。
俺も公式戦で PK を蹴った経験は数少ないけど、うん、やっぱ緊張するもんね。
そうだよね、うん、だってもうそこにしか集中してないじゃん、人、他の人も。
うん、そうだね。あれはね、 PK はね、
うん、
怖いと思うよ。蹴る方も怖いし ね、あれはマッチはね、ゴールキーパー
だからね、常に出てるから、
うん、
もう止めれば英雄じゃん。
止めれば英雄っていうか、もう延長戦になった時点で、
うん、
PK になれ PK になれって思ったからね。
そうなの、
うん、だって普段あんまり活躍できないから、
ね、何って目立ちたがり、
うん、やっぱこのね、サッカーの、
うん、
どうしてもこう、サポーターの人も分かってる人もいれば分かってない人もいると思うんだけど、うん、サッカーってさ、もう1点の重みがさ、他のスポーツとはちょっと桁違いな風に思ってて、ちょ
っと確かに確かに、1試合で0点ってこともあるからね、
うん、なんか、まあ、今までずっとサッカーやってきてるから、うん、ちょっとサッカーのね、肩を持つわけじゃないけど、うん、こうバスケだったらスリーポイントがあるし、うん、あの野球だったら満塁ホームランで一気に4点が入っちゃうとかね、
うん、
そういうのがあると思うんだけど、
うん、
やっぱりさ、あの例えばね、
うん、
会社行ってさ、
うん、
じゃあ日本代表がどこどこに、
うん、
1対0で勝ちましたってなる話をね、会社でしてるとするでしょ、
うん、
給湯室で OL たちが、
うん
ね、誰が決めたのって絶対なんだよ、うん、本田かな、香川かな、うん、
なるなるなる。
いや、その 1-0 のゲームの背景には0に抑えた守備の人たちがいるでしょ。その守備の人たちがこう日の目を当たりにくいスポーツがサッカーなの。
わかるわかる、それもすごくわかる。
だからね、こうディフェンダーとか、
うん、
もちろんフォワードだって守ってるし、
うん、
あのディフェンダーだって攻撃もするんだけど、うん、やっぱそこの背景を汲み取って誰が決めたのって言ってほしいよね。うん、あの給湯室でね、あの部長の、
いや無理だ、無理無理、
部長の
見てねえんだもん、まず。
え、
試合を見てねえんだもん、みんな。
ほんとさ、
ニュースで1対0って見て、あのホンダが1点みたいなのを見て、うん、その話してるから、
うん、本当ね、数字しか見てないんだ
よ。俺もそうだけどね。
いや、俺だからもちろん4対4とかさ、
うんうん、
5対0とかさ、
うん、
大量に点がある、やっぱゴールを目指すスポーツだから、うん、もちろん大事なんだけど、
うん、
あの0対0のゲームとかすごい興味あるもんね。
あ、どういう展開だったのか、
うん、そうそう、
まあ、結局のところ完璧だったってことだもんね。まあミスがあれども、
うん、
どっちも完璧な0対0もあるわけじゃん。
こうなんで 0-0 になったかって絶対理由があるし、
うん、
じゃあ 5-0 でもその5点目をどういう風に取ったか、その時の守備どうかっていうのをこう紐解いていくと、ちょっとずつね、
うん、
ヒントというかね、
うん、
近道っていうかね、のにたどり着くような気がして、
うん、
やっぱね、90分とかそういうゲームをちゃんとね、ちゃんとキックオフのホイッスルから、
うん、
試合終了のホイッスルまで、
うん、
ちょっとよく見てほしいのはね、
うん、投げんだよね。
投げえよな、
正直ね。
長いと思う。
そう。
だって正直俺もね、見ながら寝ちゃう時あるもん。
いや、ほんとそんと、そういうことだよね。あれが、まあでもさ、あのぐらいの試合でも0対0になるっていうことだから、
うん
うん、長くはねえんだと思うんだけど、まあ見る方としてはやっぱ長いんで、長いんだろうね。
もうね、大変だと思うわ、長いの見るの。うん、でも、ちゃんとテーマ、自分の中でテーマを持って見てると全然違うけど、
うん、
例えば今なんかトゥーロン国際なんとかっていうのやってるけど、
うん、
それも なんかねレギュレーションが不思議で今40分ハーフでやってるのあれ。
へえ。
45分じゃなくて。
どうしたんだろうね、そういう
なんかそういう大会の、
別に国際ルールじゃなくて、そこのルールで
ローカルルールじゃないけど、
うんうん、
そういう感じでね。
へえ。
だから今見てるのは U23 オリンピックの世代だけど、うん、こう、うん、どういう風にボールを止めて、
うん、
パスを受けて、うん、そのパスが受けた選手からどういう距離にボールを置いてるかっていうのをよく見てる今。
ああ、
俺はね。
ああ、そこそこ、うん。でもそういう分もこう決めてね見ると面白いかもしれないね。うん、
そうそうそう。
あ、
審判の免許も取り立ての頃は審判がどう動いてるかとかね。
ああ、斜めに走ってるやつね。
斜めに走っていくのもね、今ちょっと違うんだ、ね。
あ、いや、また変わってんの。
審判もいろいろあるんだよ。
そっかそっか。まあ話長くなりそうだから、
は
い、次行きます。
じゃあね、気を取り直して、じゃあ次は第5位ですね。
5位、はい。
行きましょう。第5位。PK を外すことができるのは PK を蹴る勇気のあるものだけである。
やべ、これさっきあれじゃん。
これはね、あれだよ。これ
ベッカムじゃん、ベッカム。
ベッカムじゃない。嘘でしょ。ハブちゃんこれ分かんないの？マジか。これね、リスナーの皆さんに本当ね、申し訳ない。僕から謝りますよ。ハブちゃんのこの失態を。
なんで失態なの？
これ。
うん、
あのもうリスナーよく聞いてくれてるリスナーさんだったらね、
うん、
ああ聞いた聞いた、こんなこと聞いたよってこれね、うん、あのピックアップ借りる時の一発目、うんうん、
一発目誰やったっけ、
ロベルト・バッチオですよ。
あ、バッチオかそれ、
はい、ワールド
マジで
ワールドカップアメリカ大会1994年。
ベッカムがあの、はい、あのさグッて外したやつじゃないの？
ベッカムがグッて外したっていつ？
ふかしたやつなんだっけ、
え、
何の大会だったっけ、
うん、
ベッカム結構外してる、
結構、いやあんま
本当に、なんか俺見たんでね、その時そんなこと言ってたよ。
言ってない、言ってない。で、あのこれは、はい、あのそのピックアップ借りの時にも言ったんだけど、
うん、
もう一回説明すると、うんうん、ワールドカップアメリカ大会94年の時に決勝のブラジル対イタリア、うん、イタリア代表の10番のロベルト・バッチンが PK の5人目を任されて、うん、ありえない方向にボールをボンって高く蹴り上げてしまって、うん、ブラジルの優勝が決まっちまった時のロベルト・バッチンが、ね、こう自分をこう鼓舞するような肯定化するようなセリフをやったんだけど、やっぱね、外すことができるのは PK を蹴る勇気のあるものだけである、
うん、
いや本当にさっきのそれこそコマノ のもそうだけど、
うん
うん、これをね、うん、あのこの言葉を知ってからちょっと PK 蹴るのが、う
ん、楽になった、
楽っていうか PK を蹴ることそれ自体が決める、うん、決めない、もちろん決めるためにやるんだけど、うん、PK を蹴るっていうことをチームから5人選出されるときに、
うん、
こう、あ、自分はそういう勇気があるんだと思われて、
うん、選ばれた、
監督から選ばれてるっていうのを思えば、うん、ちょっとは自信になるというか、
うん、
こう後ろ向きな姿勢にはならないんじゃないかなと思って、ちょっとね、あの PK を蹴るために、
うん、
あのなんか一つ支えになってくれる言葉というかね。
へえ、うん、じゃあ毎回ほんまそれを思いながら PK に挑むんだね。
蹴ることがあればね、
うんうん、まあそっか、キーパーだとあんまりないのか蹴るのが、でも関係ないけどね、うん、正直中学高校とかだとあんまりキーパーが蹴ったりするもんね。
うん、上手いやつは ね、
ね、そうだよ。
でもなんか俺が現役の時は監督に、
うん、
いや俺ってなんで6番なんですかって言われたの、言ったの。
あ、6番が多かった。
俺6番だった。なんでかっていうと、俺ねチームの中でもそこそこ上手な方だったから、うん、いやお前のこと1番にしてもいいんだけど、
うん、
なんかキーパーが蹴るって、
うん、
あまり見ない光景だからちょっとかっこつかれんだよねみたいな。
なんだそれ、
ちょっと
どういうあれだよ。
まあそういうことだね、うん、あの6番蹴ってましたよ、
うん、
6番だからね、出番が回ってこない時もある。
まあそうだよね、
うん、
4番ぐらいで終わるところもあるもんね。
あるし
ね、
うん、そうそう、
そっかそっか、
そんな感じでね。
はい、今何位だっけ。
今のが第5位。
え、マジでまだ5位なのそれ。
うん、
嘘でしょ、うん、それ結構お前の中で大きかったじゃないのその言葉。
あ、まあ、大きかったけど、
うん、
まだまだですよ。
マジでそれより上なんだ、
うん、もしねこのハンクララジオのこの本町 FC、
うん、
あの大好きな方がいればね、うん、メモを用意して、もう今更だけど今更だけどメモ用意して、
いやメモなんか何回でも聞けっから
メモ用意して
30秒戻れるでしょ、
そう10秒戻って、あの10位からちゃんとメモ取って、はい、あの机の前にこうペタペタペタって貼ってああなるほどなるほどって思ってやってくればいいんだけど、
うん、
よし、じゃあね、あのこの次の第4位はね、もうほんとね、うん、あのハブちゃんにこの名言誰でしょうっていうクイズ形式を取ったことを後悔してるんだけど、
だろうねだろうね、なんでそういう風にしたのかも分かんないよね、
でもねハブちゃんなら分かるかなって
、いや分かるはずねえだろ、
分かるはずねえから、ね、まあこの言葉、次の第4位の言葉はね、本マッチがこうコーチをやっている中で、
うん、
もうしょっちゅう使うね、
うーん、
ということで第4位、強い者が勝つのではない、勝った者が強いのだ。まあ当然のこと言ってるんだけど、
あ、
うん、
あ
このこれはね、
やべえ俺ちょっと調べてえなそれ
これはね、いやもうほんと当たり前じゃん、ま
あ、
サッカーなんてのは90分で世界がひっくり返りますから、実際ねアトランタオリンピックの時に、日本がブラジルに 1-0 で勝ってね、
うん、
すごい大盛り上がりしてましたけど、うん、あれなんだったかな、マイアミの奇跡かな、
うん、
っていう風に、マイアミでやった試合という風に言われてるんですけどね、
うんうんうん、
はい、さて誰でしょうこの選手はね、ドイツですね。
ドイツ誰だよ、クローゼしか知らねえよ。
好きだな、クローゼ。
そいつしか名前知らねえよ、マジで。あれで、あとなんだっけ、シュナウザーみたいなやつとかさ。
シュナイダーがい
る。シュナイダーだっけ。
シュナイダーはね、2002年の時にいたかな。しかもシュナイダーに関しては、実際にいたシュナイダー選手より、キャプテン翼に出てくるシュナイダーの方が有名な気がする。
確かに。ドイツの選手なの、
うん、
あれ、うん、待って待って、もう一回言って、もう一回言って、俺まずその名言今忘れてる
もう一回言おうか、うん、強い者が勝つのではない、うん、勝った者が強いのだ。
オリバーさんだわ。
オリバーじゃないね、
マジで。
オリバーの名言があるとすれば、
うん、
キーパーが、キーパーがなんとかなんとかで英雄と、
うん、英雄になる、
英雄と役立たずは紙一重だ的な
そっか、そんな感じなの、
うん、そんなことはオリバーさんが言って
カンカン、そうそうそう
言ってました、
うん、いや、カン以外のオリバーさんいるんだったらちょっと紹介してほしかったな。
え、結構
あオリバーさんいっぱいいる。
オリバーって多分日本で言う
佐藤さん、
佐藤さんまでは言わないけど、うん、
高橋さん、
木下さんぐらい、木下さん
結構いねえぞ。
木下とか山下とか。
ああ、そのぐらいね。
わかんない。竹下とか。
どのぐらいなのかよくわかんねえよ。そっかそっか。ああ。
もうサクサク言うよ。もうフランツ・ベッケンバウアー。皇帝・ベッケンバウアーです。
皇帝さんね。
皇帝さんねと。
誰でよ。
まあまあ、こう、フランスの一時代を築いたね。
フランス？
あ、ごめんなさい。ドイツです、
ね。
ドイツのね。やっぱりこう子供たちにこう試合に行くときに、
うん、
やっぱ子供たちってものすごいこう対戦相手にこう、
うん、
負けたことを覚えてたり勝ったことを覚えてるわけよ、
うん、
だからこの間勝ったから、
うん、
今日も勝てるねとか、うん、この間負けたからまた負けちゃうかもっていうのは、うん、まあ、そうじゃないと、
うん、また違う90分があるんだよっていうね、うん、
そのやっぱりその強いものが勝つんじゃないと、
うん、
勝ったものが強いんだぞと、
うん、
どっちが強いかこれから決めに行くんでしょっていうことをよく俺は言います、
うん、大事だよ、
うん、でそれやっぱね、こう前回のことと、まあ、もちろんプロじゃなくて子供だから、
うん、
そういうのにすごい左右されるんだけど、やっぱり負けた相手とやるのってやっぱ嫌なのよ、
うん、
でも俺もコーチとしてあんまりいい気はしないけど、
うん、
しないけどやっぱりね、こう例えば1個前の試合で3点取られて1点も取れずに0対3で負けた時に、次同じ相手とやる時に0対3から始まんないから、 まあ、当然だけど、ま、サッカーっていうのは0対0からスタートするんだよ、うん、っていうのをやっぱこう植え付けていかないとね。
大事だよね、うん、それはね。
やっぱこう切り替えも大事だしね、うん、
子供なんか特にね、うん、1日で何試合もするしね。
今はね、3試合はやんないようにみたいな感じになって
たりする。あ、そうなん
だ。うん、あのプロではないけど、うんうん、途中でね暑かったら給水タイムって水を取るためだけの時間を取ったりね。
そうだよね、今変わってんだよね、うん、そういうのもね、
うん、今だって小学校6年生なんか11人じゃないからね。
え、本当にそれ衝撃なんだけど、うん、何8人とか
8人だよ、8人、
キーパー含めて8人とか。
そうそうそう、だから
フィールド狭いの。
フィールドも狭い。
あ、
ね、あのプロのサッカーコートがあるでしょ、
うんうん、
であのプロのサッカー選手を真ん中のセンターラインで切って、
うん
うん、タッチラインとタッチラインをゴールラインにするって感じ、
うん、へえ、
そのぐらいの大きさだね、
ま、半分ぐらいってことか、まあ半、うん、まあ半分とはならないけど、
うん、そうだね、縦が 68m、
うん、
横が 50m ぐらいかな。
あ、そっかそっか、
こんな感じですよ。
へえ、そうなんだ、はい、難しいね。でも8だとさ、またフォーメーションも変わってくるじゃん。
うん、変わってくる。
なんフィールド7人だから、
だいたい232とか
232、あ、
232とか241とか、うん、331322ぐらいがベースじゃない。
あ、やっぱそっか、バランス的にそうなるのか、う
ん、ちなみに本間コーチは331でやって、うん、今241の練習してる。
241、おー、うん、へー、中盤が厚く、
中盤はフラットでね、
うん、へー、
最初中盤4をダイヤでやろうとしたけど、ちょっとうまくいかなくて今フラットでやってる。
へー、まあ、また面白いね、それもね。
なんかね、こう JFA って言って日本のサッカー協会が、うん、あの小学生の年代で11人でやると、うん、試合時間の中で一人当たりボール触る回数が極めて多い選手と少ない選手に分かれちゃって成長がしにくいっていうような意味合いがあって、こう
よく考えられてるね。
そうそう、
そかそか、
ましてや8人対8人だとこう攻守の切り替えっていうのをもうね、もうボール取られたらやばいし、ボール取ったらチャンスだしっていうような状況が連続して生まれるから、
結局あれだもんね、人数が少なくなってくるバスケと同じような感じになってくる
もんね。
コートも狭いくなってくるんだっけね。
そうだね、まあ、そんな感じでね、
日本のサッカーも、
日本のサッカーもいろいろ工夫しながら世界にこう立ち向かうためにね、うんうん、やってるんですけど。
そうかそうか、
まあ、そんな感じでね。 で次が第3位、
うん
うん、これねちょっと本当申し訳ないんだけど、うん、もうクイズ形式にしといて分かんないんだけど、これ誰が言ったの？ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
すげえ盛り上がりましたね。
盛り上がったね。いや
マジちょっとタイマー見てなかったんで、1時間ぐらい喋ってます。
1時間も本物 JFC だけで？
あ、だけで。まさか
特大の特大じゃない。
だからさ、今週ともうちょっとったら来週、
うん、
で2回に分けて今回放送させてもらうんで、
じゃあこの
うん
エンディングは第1幕のエンディングって感じ？
そうですね。でまた、はい、あと12回のところで、
うん、
と中はちょっと
第2幕
という形で、うん、編集させてもらいますんで。
なるほど、
はい、ちょっとあれですけどね、収録的にはね11、12回と同じタイミングになってしまうけど、
うん、
それでちょっとじゃあ今回は
じゃあ、あ、だから来週は収録しなくて済むってこと？
まあね、そうだね、オープニングエンディングぐらいで
いいかな
と思うんで、
はいはいはい、了解、
はい、
了解、
はい、
ってことで、
はい、
メールが来ております、
はい、
ラジオネーム式場京介さん、
ありがとうございます、
金曜日土曜日に思い出したようにワクワクしてハンクララジオ聞いてます。水曜日に聞いてくれねえんだね。
いやポッドキャストのいいところってそこだからさ。
まあまあまあ、まあ、とある高校の同級生、彼は中学に続き高校でも応援団でした。3年の時、うん、緑軍だったと思います、
うん、
で当日の朝彼は気合を入れて坊主頭にその頭にはなぜか生きてナイキのヘッドバンド流行りだったのか上下逆さま
なんだそれ
どういうことナイキの
マークが
こうギュッと上に上がってるってこと
そうじゃね月マーク月じゃねえかうんとなんだあれ
あれって
へっへっみたいなやつじゃないの
そうだよねなんかこう下にこう
そうそう
ふーってなってるのが
へーってなったんでしょ
あのひらがなとかカタカナへーみたいな
そうそうなったんでしょへー
僕が、うん、だよヘッドバンドとか生きてんなっていう前に彼はあのさ俺さと小声で近づいてヘッドバンドを外すと僕は彼のテンションの理由に気づきました俺ハゲてたってがっつり M 字に来てました
隠してたそれ
あの時のことは忘れられませんあの時笑っていた僕はそれ以外のリアクションの引き出しを持っていなかったのです体育祭の思い出ですいきなり体育祭の思い出ぶっ込んできたな先週体育祭の話したからかな
あ
俺たちが
ああそんな話したっけ
うん
そっかそっか
俺が赤軍で、
うんうん、
あの応援団長やってたって話したでしょ
そっかそっかその話のあれってことね、
うん、このさヘッドバンドの逆さってどういうことなの本当に間違えてつけてたのわざとつけてたのかな
わかんないでもこれだと流行りだったのかって書いてある
そんな流行りあったの
知らない俺は聞いたことない
なんかチェケラー的な
わかんねえそんなのあったのかな
まあまあそんな感じで高校生でね
面白いね
あのさ俺さハゲてたんてすごいね
そっかそっか
まあこんな感じで ね、
いいね、はい、面白いエピソードね
面白いエピソードだったり今面白い、はい感想とかね、
うん、
今回だと今回感想を言いにくいかほんまに GMC
そうだね
まだ前編しか聞いてないわけでしょ、
ね、
ここのエンディングにたどり着いた猛者がいるとすれば
そうだね4位ぐらいまでにしようかなまあちょっと時間見てたけど
トップ3
プラスあれって何話ぐらい何位ぐらいであれ入れたっけ 2位か第2位のところに挟んでるのか
そうそうそう
じゃあやっぱり4話ぐらいで4話じゃないや4位ぐらいまでいって
るかなじゃあ10位から4位までに、うん、
まあちょっとね時間見てやるけど、うん、
了解了解、
うん
まあ、そんな感じでねこうたびたびこうメールいただけると本当に嬉しいので、
はい
はい、メールもらえるとね、嬉しかったりします
はい、ねありがとうございます
何も差し上げれないのが心苦しいんですが、はい、まあそういう感じでしょうか
はい、
はいそれではじゃあ今週はこの辺でまた来週の第2幕お楽しみください、はい、また来週さよなら
バイバイ